それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。で、はじめに使徒の働き第8章を開いてください。今日は代表して山下真紀子姉妹に読んでいただきます。では真紀子姉妹、使徒の働き8章の9節だけ読んでください。
ところがこの町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行ってサマリアの人々を驚かし、自分は偉大なものだと話していた。
はい。使徒の働き公開説教24回目、今日は8章の9節からです。前回のところはステパノの殉教の後、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリア地方に散らされ、彼らは御言葉を述べ伝えながら巡り歩き、その結果、使徒の働き1章8節にあるように、エルサレムから始まってユダヤサマリアまで福音は広がり、多くの人がキリストに立ち返り、サマリアの町にリバイバルが起こり、大きな喜びが起こりました。9節。ところがこのサマリアの町にシモンという魔術師がおり、サマリアの人たちを惑わし、自分は偉大なものであると言いふらしていました。はい、10、11読んでください。
小さなものから大きなものに至るまで、あらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いたのは、長い間その魔術に驚かされていたからである。
はい、人々も彼の魔術にですね、驚かされて、この人こそ神の大能の力などと言っていました。今日は9節から25節の間より4つのポイントで語ります。第一のポイント、それは惑わしです。惑わしを広辞苑で引くと、分別を失わせる、方向がわからなくするとありますが、聖書にはこの惑わしがよく出てきます。何よりも初めに作られた人アダムとエバは蛇に惑わされて、神様が取って食べてはならない、食べると必ず死ぬと言われた善悪の知識の木から取って食べ、愛なる神様との関係を失ってしまい、神の命から切り離され、永遠の滅びと裁きの中に陥ってしまいました。今日生まれながらの人は全てこの状態にいます。それはアダムとエバが惑わされたからです。ではここに何かを挟んで一箇所聖書を開きます。マルコの福音書 4章を開いてください。とびとびに何箇所かお読みいたします。ではマッコ姉妹、最初にマルコ4章の2節3節を読んでください。
イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。
はい、少し飛んで7節読んでください。
また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。
はい、14節を読んでください。
種まく人は御言葉をまくのです。
はい、ここは種まきの例えのところですが、種はこの神の御言葉、聖書の約束です。御言葉はちょうど種のよう。御言葉には命があり、信じて守り行う人には永遠の命に至る救いと、この世でのさまざまな祝福の実を結びます。ね。3番目の種は茨の中に落ちましたが、茨がそれを、ね、塞いでしまい、実を結ぶことがありませんでした。そのことは、はい、18、19読んでください。
もう一つの茨の中に種をまかれるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで、御言葉を塞ぐので、 実を結びません、
はい、皆さん今日全世界世界最大の宗教は何だと思いますか。それはマモニズムと言いますけど、拝金主義です。富のことを、まあ、アラム語でも英語でもマモンと言います。これは偶像のことですが、富の神、強欲の神という意味があります。多くの人が今お金を拝んでいます。ギリシャ神話でミダスという王はデオニソスという神に自分が手で触れるものは何でも黄金になるようにしてほしいと頼みました。しかし食べるものまでも黄金になってしまいですねもうそれをそれでその授かった力を今度は止めてほしいとですね嘆願しました。貪欲を求めると必ず災いに遭うという教訓ですが、このように今日自分が触れたものは何でも、ね、黄金になるようにと願う乱す王がいる。今日の世界最大の宗教、それは拝金主義、マモニズムと言います。マモンを拝むということ。証券取引所のディーリングルームは現代の大聖堂。株の取引をしている人はあたかも富の神マモンに仕える祭司のようだアンソニー・シンプソンのですね、本ザ・マネーの中にはそのように書いてあります。はい、一箇所聖書を開きます。テモテ第一の手紙6章を開いてください。ではマックしまえ6節から10節まで読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後、聖書を開いている人ご一緒にお読みいたします。第一テモテ6章の6節から10節です。では読んでください。
しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。
聖書を開いている人6節から10節までお読みいたします。はい。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。まあ、日本はいわゆる経済国家と言われる、お金がですね非常に優先する国家です。その中にそのために、まあ、お金のために人生を犠牲にする人、まあ、またお金に関するトラブルが何と多いかというのはもう皆さんが知っている通りです。金銭を愛することが全ての悪の根だからです。またヘブル人への手紙の13章5節私だけお読みいたします。こう書いてあります。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。私たちはこの世の中に世の終わりに向かうにあたってどういう生活をしたらよいか、兄弟姉妹、できるだけシンプルな生活をしてください。 余計なものを持ちすぎないで、また関わりすぎないことです。どうぞシンプルな生活をしてください。またこの世の終わりにはね、多くの惑わしの霊というのがはびこります。つまり聖書から外れたことを言うものが現れるのです。第一ペテロ5章の8節、私だけお読みいたします。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食いつくべきものを探し求めながら歩き回っています。兄弟姉妹、私たちが惑わされない方法は2つです。第一、この神の御言葉をいつも読み、心に蓄えておくことです。2つ目、一人にならないことです。つまりメンターと共にクリスチャン生活を送ること、アドバイスをし共に祈ってくれる信仰のパートナーを持つことです。一人ぼっちのですね、羊は狼の格好の餌です。サタンは一人ぼっちのクリスチャンを狙います、ね、悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めてさまよっている。人の働き8章に戻ります。で、8章の12節から13節まで、じゃあ牧子姉妹読んでください。
しかしピリポが神の国とイエスキリストの皆について述べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもピリポについていた。そして印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て驚いていた、
はい、ピリポの伝道によって多くの人がイエス様を信じバプテスマを受け、シモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもピリポの後をついて歩いていました。では第二のポイントに移ります。8章の14節を読んでください。
さてエルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところへ使わせた、
はい、サマリアの人々が神の言葉を受け入れたことがエルサレムの教会に伝わると、ペテロとヨハネはサマリアに使わされました、はい、15から17読んでください。
2人は下って行って人々が聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。二人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けた、
はい、まあ、JR でもですね、上り線下り線というのがあります。で、何を基準かって東京ですね、東京に向かう線は上り線、東京からですね出発するのは下り線。ここに2人は下ってって書いてあるんですね。エルサレムが中心なんです。で、エルサレムに向かうときは上ってと聖書書いてあります。エルサレムから出ていくときは下ってと聖書にはこう書いてあります。聖書はエルサレムというのは、エルというのは神という意味です。サレムは都です。神の都で、神の都からですね離れることを、まあ、聖書は下ってと書いてあります。ルカの実証にですね、良きサマリア人の例えのところがあります。その時に強盗に襲われた人がいます。で、彼はエルサレムから下って行ってと、そこで強盗に会ったと、まあ、それように書いてあります。エルサレムが中心、神の都が中心です。二人は下って行って、つまりエルサレムから出かけて、人々が聖霊を受けるように祈ったですね。まあ、実は今読んだところは大変解釈がたくさんありですね、牧師の間でも意見が分かれるところですが、まあ、今日は私が学び体験したことをですねお話をいたします。私たちがこの聖書の御言葉を聞き、聖霊にですね、聖霊様に助けられて、イエス・キリスト様が私の罪の身代わりに十字架にかかり死んで葬られ、3日目によみがえられたと、そのことを聖霊に教えられて、またそれを告白するときにですね、イエス・キリストの十字架の血が全ての罪を清めですね、神様は私たちのうちに聖霊をですね与えてくださいます。 まあ、そのことは私の場合は22歳の8月の12日に起こりました。神様は私たちのうちにですね、聖霊を与えてくださいます。ゆえに信じたすべての人には聖霊が宿ります。そして神様を天のお父様と呼びでね、神の子供となります。あなたが神の子供となるのはですね、あなたのうちに聖霊がおられ、聖霊がアバ父、天のお父様と、ね、叫んでくださるからです。このことを救いと言います。第一ヨハネ3章の24節にはこう書いてあります。神が私たちのうちにおられるということは、神が私たちに与えてくださった御霊によって知るのです、とこう書いてあります。この地上では神様をお父さんと呼び、イエス・キリスト様を主、人生の主、ご主人ですね、として従い、聖霊に導かれて人生を歩みます。そしてこの地上の人生が終わったら、この肉体を離れ、内なる霊は神とキリストのもとに帰ります。天国があなたの本当の家で、本当のふるさとだからです。イエス様を信じた時にあなたのですね、聖書は国籍が変わったと書いてあります。私たちの国籍は天国にあるのです。そこにあなたは帰ります。そして天国で復活、新しい体が与えられ、皆さんは神とキリストと共に永遠に生きていきます。天国では死も涙も悲しみの叫びも夜もありませんと書いてあります。私たちの人生においてキリストを信じて救われる、これ以上の幸せはありません。この地上でどんな富や名声を得ても、それは一時的、生きている限りだけのもの。天国の祝福は永遠です。私たちはこの天の祝福を望みながら今生きておりですね、一人でも多くの人がこの恵みに預かるようにと日々祈り伝道しているわけです。この地上でイエス・キリストを信じるすべての人に聖霊は与えられますけれども、さらにこの地上で力強い働きをし、神様との深い親しい交わりをするために、神様はさらなる聖霊の満たし、まあ、いろんな言い方があり、聖霊の油注ぎとも言いますが、与えてくださいます。このことが今の15節から17節に書いてあります。二人は行って人々が聖霊を受けるようになったと。で、彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからであると書いてあります。もちろん救われている人にはすでに聖霊があるわけですけども、さらに上からの聖霊のですね、まあ、いわゆる、まあ、油注ぎというか満たしをですね求めました。そして二人が彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けたと書いてありますですね。この聖霊の満たしはいろいろな場合に与えられますが、この一つが、二人が彼らの上に手を置くと、これを安守と言います。安守によって聖霊がですね注がれます。私も過去において油注がれた有名な牧師先生からこの安守を受けました。ベニヒン先生、カルロス・アナコンディア、ライハルト・ボンケ、クラウディオ・フレーソン、ジョン・アーノット先生などですね、たくさん受けました。で、どうしてですね聖霊を受けたということが分かったのでしょうか。彼らは聖霊を受けた、そこには何かですね、こう客観的な印というかですね、証拠があったと考えられますですね。聖霊を受けるとですね、いくつかの印、現象が現れます。体がですね、もう震えることがありますね、倒れることがあります、笑いやですね、口から言葉が出ます。で、これを異言と言います。異言については第一コリント14章に詳しく記されていますが、異言は一言で言えば霊の言葉です。ですから自分では何と言っているのか分かりませんが、神に向かって霊の言葉でですね、コミュニケーションをしているわけです。ですから 神とのコミュニケーションですから、内なる霊は恵まれます。一度異言を語ると、異言はいつでも語ることができ、また止めることもできます。私は神様の前に祈るとき、初めはいつもしばらく異言で祈ります。すると後の祈りや賛美がスムーズに出てきますし、1時間ぐらいすぐに経ってしまいます。ですから皆さんにもですね、異言を語ることを求めます、進めます。まあ、ここではそういう油注ぎを受けたのではないかとですね、解釈をいたします。はい、ではマックしまい18、19節読んでください。
人たちが手を置くと聖霊が与えられるのを見たシモンは、人たちのところに金を持ってきて、私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるように、この権威を私にもくださいと言った。
人たちが手を置くと聖霊が与えられるのを見たシモンは、人たちのところへお金を持ってきてですね私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるように、この権威を私にくださいと言いましたですね。もちろん聖霊の賜物、神の賜物がお金で語られる、お金でですね、得られるはずはありません。第3のポイントです。挙礼しまい。果てしなく限りなく価値のあるものは無料です。ただですですね。神様がそうされているからです。はい、じゃあ手元第1の手紙4章を開いてください。4節5節です。まあ、聖書朗読者の人が読んだ後、一緒に聖書を開いている人を読み出しましょう。では巻き越します。第一手もて4章の4語を読んでください。
神が作られたものは皆良いもので、感謝して受け取るとき捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りとによって清められるからです。
はい、聖書を開いている人を読み出します。はい、神が作られたものは皆良いもので、感謝して受け取るとき捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りとによって清められるからです。創世記において4日目、神様は太陽、月、星、ね、天体のすべてをお作りになりました。挙礼します。太陽の恵みは無料です。ですね。太陽がなければ人類生きていけません。その光、熱、暖かさ、地球上にあるものすべて、人類はもう限りなくですね、太陽の恩恵を受けています。しかし太陽代といってお金を払うことはありません。ですね。無料です。もう限りなく価値あるものは無料なんです。今読んだところ、感謝して受けるならばとあります。太陽の恵みに感謝しましょう。そしてそれをお作りになった神様を褒めたたえましょうですね。今日ですね、空気もただですよ。空気代とか払いませんですね。感謝して受けます。水ももともとはただなんです。雨はただなんですよですね。ただ汚染されているから、その浄化代を払っているようなものでですね、雨はもともとタダです。ですね。無料です。そして両親の愛、特に産んでくださり、育ててくださったお母さんの愛も無料です。ですね。感謝して受け、まあ、感謝の印として、まあ、母の日や父の日にプレゼントを渡し、ね、その気持ちを伝えます。挙礼しまい。果てしなく限りなく価値あるものは全部無料ただなんです。だからお金を出して買わなきゃいけないものは価値のないものなんですよ。もうそういうことです。そんなものにお金使わないでください、うん、ですね。神様は人間に必要なものは全部ただで与えてあるんです。だからお金出して買うものは必ずしもいらないものなんですですね。全部ただ イエス・キリストの救い、永遠の命も無料なんです。もうこの限りなく価値のある永遠の命も無料です。お金で救われるのではありません。行いで救われるのではありません。 ただ信じるだけで救われます。アーメンですね。ですね。何度も言いますが、感謝して受けるのです。私のような罪人のためにでね、十字架で死んでくださり感謝します。イエス様を救い主と信じ受け入れます。心から言えばこれだけで救われます。そして兄弟姉妹、聖霊の賜物も無料なんです。ですね。このシモンのようにお金で聖霊の賜物をですね、権威をくださいなどというのは本当に間違い。お金で聖霊の賜物を授ける権威をくださいと言ったシモンにペテロは言いました。はい、マッコ姉妹20から24読んでください。人の働き8章に戻ります。8章の20から24を読んでください。
ペテロは彼に向かって言った。あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。あなたはこのことについては何の関係もないし、それに預かることもできません。あなたの心が神の前に正しくないからです。だからこの悪事を悔い改めて主に祈りなさい。あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれません。あなたはまだ苦い胆汁と不義の絆の中にいることが私にはよく分かっています。シモンは答えて言った。あなた方の言われたことが何も私に起こらないように、私のために主に祈ってください。
23節。あなたはまだ苦い胆汁と不義の絆の中にいることが私にはよく分かっています。苦い胆汁とは悪に染まった古い性質、不義の絆というのは罪に縛られた悪い性質のこと。あなたはですね、本当に罪の性質、肉の性質そのままですねとですね、まあ、そう言っているわけです。はい、で第4ポイントに移ります。でここに何かを挟んで、第一サムエル記旧約聖書16章を開いてください。6節7節です。ではマッコ姉妹、サムエル記第一16章の6、7読んでください。
彼らが来た時、サムエルはエリアブを見て、確かに主の前で油を注がれるものだと思った。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。
この場面はサウルというイスラエルの最初の王様がですね、神様の御心に背いたために、神様は預言者サムエルに命じて、別の王を探しに行きなさいと、エッサイという人の息子のところに行きました。エッサイにはですね、子供だ、男の子が8人いました。でこの長男がですね、ここにエリアブなんです。で8人の息子が来た時に、サムエルは長男を見てですね、主の前で油注がれるものだと思ったんです。要望はとても良かったんでしょう。しかし主なる神様はサムエルに仰せられました。彼の要望や背の高さを見てはならない。私は彼を知り解けている。彼は選ばれたものではないですね。次にこう書いてある。人が見るようには見ないからだと。人は上辺を見、主は心を見る。これが今日の説教のタイトルです。今日でしまい。神様が見られる、ご覧になるのは、あなたのですね、上辺や格好ではありません。神様はあなたの心をご覧になります。つまり聖書は、人間はですね、何かを行うときに、その行いや業績よりも動機の方が大切だと言っているわけです。あなたはどういう動機でそのことをしたんですかとですね、その動機の方がよほど大切だと言っているんです。修法には書いてありませんが、第一コリントの16章を開いてください。 第一コリント16章14節です。聖書朗読者の人が読んだ後一緒に読みいたします。まあ、主語にちょっと書いておりませんがですね、では巻き越しに、第一コリント16章の14節読んでください。
一切のことを愛をもって行いなさい。
聖書を開いている人、この箇所一緒にお読みいたします。はい。一切のことを愛をもって行いなさい。兄弟姉妹、皆さんが何かをしようとするときですね、その動機、なぜあなたはそれをするのですか。すべての動機が愛から出なければなりません。第一コリント13章には、たとえ自分を焼かれるために人に与えても、愛がなければ何の益にもなりませんと書いてあります。私たちのすべての行動の、また発言のですね、動機は愛です。一切のことを愛をもって行いなさいですね。兄弟姉妹、皆さんのすべてのですね、行いの動機が愛によるものでなければなりません。愛情、この世においても、天国においても、価値のあるものはないからです。一つの証です。マザーテレサの証。マザーテレサの本の中でこのような内容のことが書かれていました。私はある日老人ホームを訪れました。設備の整った立派な老人ホームで、彼らには全てがありましたが、全員が入り口のドアの方に目を向けていました。そこで私は係のシスターに、ここにいる人たちは全てが整っているのに、なぜドアの方を見ているのですか、どうして微笑んでいないのですかと尋ねました。すると彼女が言いました。これはほとんど毎日のことです。彼らは息子が娘が訪ねてきてくれないかと願っているのですが、忘れ去られたことに傷ついているのです。なぜ入り口を見るか、誰か今日家族が私を訪ねてきてくれないだろうかですね。そう願ってドアの方を見ているのです。マザーテレサは言います。ここに愛が入ってきます。もしかしたら家庭においても、寂しさを感じている人、気分が悪い人、心配事のある人がいるかもしれません。私たちは彼らを受け入れようとしているでしょうかと。兄弟姉妹、今月6月はファミリー月間です。あなたの家族のところに、ね、連絡を取り行きましょうと、私たちはそうしています、ね、愛情、この世に価値のあるものはありません。一切のことを愛をもって行いなさい。電話をかける、お手紙を書く、小さなプレゼントをするですね、様子を聞く、本当に愛をもってすれば、それは相手の人に大きな大きなですね、慰めになり喜びになることを覚えてください。愛情、主は、人は上辺を見る、だけど主は心を見られる。私たちのすべての動機がですね、愛から出るものとなりますように。では幕を閉め、人の働きに戻って、最後8章の25節を読んでください。
このようにして人たちは厳かに証しをし、また主の言葉を語って後、エルサレムへの帰途につき、サマリア人の多くの村でも福音を述べ伝えた。
はい、サマリアにリバイバルが起こっていることを知ったペテロとヨハネはですね、サマリアにその様子を見、確かに、ね、リバイバルが起こっていると、まあ、そのことを目撃し、エルサレムに戻っていきました。ここでヨハネの登場が使徒の働きでは終わります。ですね。しかし皆さんが知っている通り、このヨハネはその後捕らえられて、パトモス島というところに流されます。で、そこで幻を見てですね、黙示録を書くわけです。ですね。 しかしながらパトモス島から幽閉されますけど、一旦また彼はエペソに戻されます。でエペソで最後人生を、ね、終わったと。人の中では最初一番若かったんですが90何歳まで生きました。ヨハネはですね、で人の中では唯一殉教しなかった人なのですね。でヨハネの登場はここで終わります。では皆さんお祈りをいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし、どうぞ反芻してください。今日は4つのポイントで、ね、第1のポイント、惑わしです。この世には惑わしの霊がはびこっていま す, です、ね、3番目の種は富の惑わしのために実を結ばなかった。今日最大の宗教はですね、マモニズムだと言いました。2つ目ですね、聖霊の満たしについて、また威厳について語りました。3つ目ですね、許礼姉妹、もう果てしなく限りなく価値あるものは無料です。聖霊の賜物は無料で、救いも信じるだけで与えられます。で4つ目ですね、人は上辺を見るが主は心を見ると、そのことについて語りました。どうぞ皆さんこの御言葉をですね、心の中に刻みつけてください。いらっしゃいました。今日のメッセージを覚えて、1分間自分の口で主にお祈りしましょう。感謝、決心、悔い改め、どうぞイエス様の前に祈ってください。アレリア、天の父様、ありがとうございます。今日も人の働き